もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ですね、財産分与で、
はい、
相手から言うか、火災の方から年金をもらってるやつを、530万払えという、そういう判決が出たんです。
もうちょっと詳しく伺いますが、まず、
はい、
あなたお年は？
71歳です。
71歳。
はい、
ご結婚されてます？
いや、離婚しました。2年前に。
2年前に離婚。
はい。
そうすると今はお一人？
はい、そうです。
で、現役の頃は会社員だった、それとも自営でした？
いや、会社員です。
会社員でした。
はい。
で、今は、年金生活。
そうです。
はい。で、まずその財産分与って誰が？
相手が。
相手って誰？
その別れたら、女房が。
なるほどなるほど。奥様が、はい、奥様何歳？
69歳。
69歳、はい。これは離婚するときに、
はい、
一応離婚は正式に離婚されたんですよね？
はい、一応正式にか、ね、離婚届に私は書いて、置いて出てきたんです、家を。そしたら2、3ヶ月後に役所から離婚が成立しましたという連絡が来ました。
はい
はい。
家を出られた。
はい。
要するに何、ちょっとまずは離婚原因は何だったんですか？
はい、それは私が退職した時に退職金をもらったお金を、
はい、
1年半で使い切っちゃったんですよ。
あら、まあ
相手が。
あ、相手が。
ほで結局何ですか、もうローンが払えなくなっちゃって、これでもう離婚に踏み切ったんです。
ちなみにいくらぐらい？
770万。
すごいな。はい、770万を
1
年半で、うん、よっぽどストレス溜まってて、何に使っちゃったんでしょうね。
ギャンブル。
結局、
通帳金、そうです。その通帳の引出し明細書ですか？
はい。
を調べたら、
うん、
それこそ2時間か3時間おきに2万円3万円を下ろしてる、1日に2回3回下ろしてる時があるんですよ。ほんで私そこまでずっと全部調べたんです。そうしたらパチンコ屋さんの下にあるコンビニの ATM から下ろしてるんですよ、そのお金を全部。
じゃあ毎日毎日使っちゃったわけね。
そうです。
1年半で。
はい、そうです。
で、その離婚をするときにはどういう約束で離婚したの？そもそもがだって原因は奥様が770万使っちゃったからなんでしょ？
そうです。
だからそうするとあなたが慰謝料を請求してもよかったぐらいなんだけど。
だから逆に、やって私はこういうで糖尿病で目が悪いもんですから、
はい、
読み書きができないんだもんですから、
はい、
今回もそのあれで先生を頼んだんです。
はい。
はい。
それで、その代理の先生って弁護士さん？
はい、
はい、
そうです。
で、その弁護士さんに、いろいろやってもらいました。
はい。
で、その時のじゃあすっきりと、まず離婚の時の条件はどういうふうになったんですか？
離婚の時には弁護士さんは立ててないです。二人で協議離婚という形になってます。
はい
はい。
じゃあこの時にはどういう条件で？
条件も何もないです。
はい。
で、今回なかなかうまいこといかなくて、相手の言うなりになっちゃって、お前これもらってるんだから、この分を支払えという話になっちゃった。
この分を支払えっていうのは何？
その退職年金を。
退職年金。退職年金は月いくらでしたっけ？
はい、3ヶ月に1回19万。
これを半分払いなの？
半分はいじゃなくて、今の年齢、私71歳ですから、
はい、
81歳まで生きる計算で、世の中の平均は81歳まで生きるあれだから、それまでにもらう金額を いろいろ計算して、これだけ530万を払いなさいっていう判決が出たんです。
とりあえずは、2年前に離婚しました。はい、その時は、はい、まあ、お互いに協議離婚をして、
はい、
何の制約も何もつけてなかった。
はい、
そしてその後離婚しました、両方とも別れて住んでます、
はい、
あなたが今もらっている退職年金を、
はいはい、
あなたが81歳まで生きると計算して、
はい、
そして奥様の方に530万、
はい、
うん、その530って計算がよく分かんないんだけど、
はい、
1年間に76万もらって、はいはいはい、10年で760万ですよね、はいはい、
そうですね、
それ半分にしても530にはならないんだけど、まあ何しろ530が奥様の方へ払えっていうことになっちゃいました。
はい、
そしてそこでご質問をどうぞ。
はい、その530万はいっぺん払えって言われても年金生活だもんで払えないもんですから、
はい、
なんかその月払いで私は払いたいと思っとるんだけど、どういう方法があるのか、そういうことがお聞きしたいんです。
なるほど。これを払いたくないわけではないのね。
はい、
まあ、払う気にはなっている
。はい。判決は受けたんですから、
うん、
払
う気にはなっている。
はい。
だけどそれを月払いにする方法はないでしょうか、はい、というのが、はい、まずはご質問ですね。
はい、そうです。
わかりました。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まず端的に最後にご質問になった点をシンプルにまずお答えしちゃいますね。
はい、
それが中身が本当にそれでいいのかどうかということはよくわからないんだけれども、
はい、
裁判所がとにかく530万円払えといういろいろ主張や証拠を見てね、
はい、
言ったなら、まあ、それは認めましょうということだと思うので、
はい、
でだとすると530万円一括で払いなさいというふうに裁判所が言ったわけだから、
はい、
それについて制度的に月払いにする何か、はい、制度とかね、
はい、
そういうものはないです。だから制度はないです。だって裁判所が530万円一括で払いなさいって言ったものを、
はい、
どっかに訴えて分割で払っていいですよっていうような、そういう裁判所の上に立つようなシステムはないので、
はい、
それは法律的にはありません。それがまず一つの簡潔な答え で、
はい、
ただ払えない人からは取りようがないじゃないですか、
はい、
でそういう場合はどうするかっていうと話し合いをして、
はいはい、
じゃあ条件を変えて払える範囲でやってもらうしかないですね、
はい、
と、いうことになるわけですよ。
あ、そうですか。
で本当に払えないっていうことになっちゃったら破産することになっちゃうわけだから、
はい、
そしたら取りっぱぐれちゃうわけじゃないですか、債権者として。だから分割で払ってもらうしかしょうがないって、これは制度の問題ではなくて、
はい、
債権を回収するためには話し合いをしてちゃんと払ってもらうしかないってこういうことなんですよ、というのが最後にお話になっていた質問ですかね、に対する答えとしてはシンプルに出てくるんだけれども、
はい、
あとこれ離婚してまだ2年なんですよね。協議離婚して2年、
はい、
3年は経ってないの？
3年は経ってないです。はい、うん、
まあちょっとあんまりいい話じゃないから言いたくないんだけれども、
はい、
あなたの今日のお話だけだとこれ、はい、こんな風にして離婚せざるを得なくなったのは、
はい、
別れた奥さんの、
はい、
その勝手にお金を使っちゃったことにあるんだから、
はい、
離婚せざるを得なくなったことについて慰謝料請求するんだって言いたくないですか？
いえ、これでなんかそういう
方法はありました。そういう話はしたでしょ、弁護士さんと。
いや、その話は全然してないです。
ただね、
なんか そういう話があれば一言そういうこういうことがあるよっていうことを教えていただきたいんですけど、うん、
だから慰謝料、離婚に伴う慰謝料っていう話は聞いたことあるでしょ？
はい、あります。
よくある話だったら旦那さんか奥さんかどっちかが浮気しちゃったっていうと、はい、慰謝料だってよく言うじゃないですか。
はい、
であなたに何かそういうものが認められれば、
はい、
プラスマイナスで減額できるじゃないですか。500万も認められないけどね。だけど、
はいはい、
だからそういうことはちょっと考えられますけど、それはそれで3年って話を聞いたんですけど、
はい、
でそういうことやっちゃうと今度話し合いもうまくいかなくなるっていう要素が出てくるでしょう。
はい、
今になって慰謝料請求してくるんだったら530万の分割なんか絶対許してやんないって相手が思うかもしれないから、
はい、
なんともどっちがいいとは言えないんだけれども、
そういう方法 もあるということですね。
でそうしたらこちらが請求できる分があれば向こうの請求分と差し引き相殺できるじゃないですか。
はい。
だけどそれが決着つくのにそれは半年1年じゃ終わらないと思うから、
はい、
で770万全部、パチンコに使っちゃったでしたっけ、
はい、
っていう立証もしなきゃいけないし、それが原因だっていうと、はい、いやそんなことはないと、向こうは向こうできっといろんなこと言ってきますよ。
はい、はい、そうですね
そうすると、はい、まあ想像できると思うんだけど、いろんなぐちゃぐちゃした話になっちゃうから、
はい、
だけど、
はい、分かりました。
あなたはきっと許せないというところはあるんだったら、
はい、
あなたの気持ちでね、こんなことになっちゃったのは、はい、浪費なんだと、だとしたらそういう慰謝料みたいなことを考える余地もあるし、ただそれは最大限ギリギリ考えても離婚のところから3年経っちゃったらもうできなくなるので、はい、あんまり時間ないと思います。
はい、わかりました、うん、ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
最終的には、
はい、
あなたが払え、一括では払えませんということを、
はい、
相手側と話し合って、
はい、
でその要するにだから法律ではできないけれど話し合いで分割してももらえるっていうことですよね。
はい。はい、まあ私もね、まあどうしようかなと思って、もうこれ払うぐらいだったら、ね、死んだ方がいいかなと思って、そこまで思い詰めとるんですよ。
うん、だからね、あなたが、はい、自分で引いたところで相手に恨み晴らそうっていう考え方は、一番最低よ。
はい、
戦わなくっちゃ、
はい、
死ぬぐらいだったら払わなきゃいいんですよ、
うん、
払えないものは払えないんですよ。だけど、はい、全然払えないわけじゃないからって話をしてるわけじゃないですか、
はい、
あなた人が良すぎる。
で死んでしまったら入ってこないからもういいやって、それはね、はい、あんまり意味なさすぎですよ。
わかる？
はい、わかりました。
誰かあなた相談する相手いないの？
いや、兄弟はいますけど。
うん。
はい。
はい、お願いしている弁護士さんとうまく波長が合わないんだったら、
はい、
別に依頼しなくてもいいから、今日の私みたいにね、はい、もう一回お医者さんだってセカンドオピニオンって言って聞くことあるじゃないですか。弁護士も同じだから、はい、こうなんだけどどうだろうかって聞いてみるのも手だと思いますよ。資料を見せてね、ちゃんと。
はい。
いや、はい、他の弁護士さんにっていうことですよ、う
ん、他の弁護士さんですよ。
はい、わかりました、ありがとうございます、う
ん、いずれにしても、
はい、
あなたはここで負けちゃダメだよ。
はい、
わかる。
はい、わかります、頑張ります。
泣いてる場合じゃないんだから。
いや、それだけ思い詰めてるんです、私。
うん、それはわかるし、あなたが人が良すぎるというのがわかるから、はい、これだけ酒井先生と私でアドバイスしてるので、
はい、
それに答えてよ。
はい、わかりました、
うん、
はい、
だから死んでる場合じゃありません。
はい、
うん、
ありがとうございます。
死ぬ気があるんだったらね、
はい、
さっきちょっと私が触れたこんな770万虎の子をギャンブルに使っちゃった元奥さんにね、
はいはい、
時効がクリアできるんだったら慰謝料請求の訴訟でも起こした方がいいですよ。
はい、
ね、
わかりました。
だってそれ腹立ってんでしょ。
はい、はい、そうです、
うん、でずっとそれでやられっぱなしで後始末してずっと追っかけられてるんだから、はい、死んだ方がマシだってぐらいだったら、はい、いや許さんぞって言って慰謝料請求の訴訟でも起こしてください。
はい、わかりました。
わかった。死ぬ気があれば何でもできますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
頑張ります。
はい、頑張って、はい、失礼します。
はい。